ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
前回の試合もね、いつも通り記者席からね見てましたけれども、
はい、
前半の20分ぐらいまではね、もう相手がベルディもガチャガチャ本当全然良くなくて、
うんうんうん、
あ、この時間帯に1点取ってきたよねって記者仲間で話してたんですけど、はい、ほんでしっかり1点取って先制して、まあ、その後逆転されたんですけどね、うん、で、この時に見事なボレーシュートを決めたのが今日お話を伺う、高木大輔選手です。
まずはですね、前節東京ヴェルディ戦を振り返りたいと思うんですけれども、はい、もう高木選手にとってはキャリア初のフルス戦、
そうですね、はい、
になりますよね。去年確か僕は諦めないと、レンタルだけど出るみたいな話されたじゃないですか。
そうですね、はい、補助ギアが悪いというか、
いや私ちょっと期待してたんですけど、
試合経験を積みたくて来てたっていうのが、まあ 100% 中も 10% ぐらいで、ベルディだから出たいがもう9割ぐらいだったんでまあそこはまあ契約の状態だったんでしょうがなかったし、
うん、
それを今年ぶつけれればなっていうふうに思ってたし、
うん、
ただ単純にそのベルディと試合するのってどんな感じなんだろうなっていうような楽しみな気持ちもありつつの、まあ、力みすぎず頑張ろうみたいな感じで臨んではいましたけど、まあ多分いつもよりちょっと自分らしくはなかったかなっていう面は多々あったかなと思います。
あ、どんなところで？
いや、試合の時っていうよりは朝起きてチームで集合するってなった時に、いつもすごく僕時間に余裕を持って行動したいタイプなので、すごく早めに出るんですけど、なんか何を思ったかすごいギリギリになっちゃって、あ、この時間に出ようっていうのは前の日から決めてて、でも今思えばなんでそんなギリギリに俺出ようと思ってたんだろうとか、いつもあったらもっと余裕持ってんのにとかとか
無意識なところで何か意識していたのかもしれないですね。
なんかこうちょっとぽくないなっていうのは感じましたね、まあ、初めてだったっていうのもあるし、まあ、今でもよく試合見るし、
うん、あ、そうですよね、
まあ、本当にヴェルディは僕を育ててくれたチームには変わりないし、
うん、
まあ、変に力を入るのは当然かなと思いながらも、うん、あ、まあこんな感じになるんだなっていうようなのはなんとなく分かりました。
そうでしょうね。
最初の対戦がまだ自分が今所属する山口のホームだったっていうのはすごく心強かったなって感じはするし、
はい、
そのアップで選手が入場した時にすごくサポーターの皆さんが僕のちゃんと大きな声でもう鳥肌が立つぐらい歌ってくれたので、
うん、
まあ、そこで僕はもう、あ、今日は大丈夫だなっていう風な感じはしました。
しかも150試合目だったんですよね、 J2 さん、高木選手にとって、はい、この記念すべき数字に当たるっていうのも何か縁運を感じますよね。
まあ、だからこれまでまあ本当にチームに決定的なチャンスを外して迷惑をかけてましたけど、申し訳ないけどここまで取ってたっていう綺麗な話にしたいですよ、
ね、確かにね、
まあ、本当に僕が決めてれば勝ってたりとか勝ち点1を拾えたりとかする試合はたくさんあって、それを本当にものにできなくて、僕自身はすごく責任を感じてたし、まあそれでも監督は僕を使い続けてくれたっていうのはやっぱり僕にその点を取ってほしいっていうような強いメッセージを感じたし、まあそれがね本当にまさかこのヴェルディ戦で取れるとは思わなかったし、
本当ですね。
まあ去年の開幕戦が僕 J2 通算100試合だったんで、その時も点取ってるんで、まあ毎試合なんかこう記念ごとつけてくんないかなと思いながら
でもその記念のその試合で取れるっていうのはやっぱりそれも無意識な部分で何かが働いてるというか、自分の中であるのかしら。
昔からこう持ってるねっていう風に言われることが多くて、
なるほど、
まあでもそれってあんまりいいのか悪いのかってまあ難しいじゃないですか。自分でなんかじゃあ俺は持ってるからっていうのはまた違うと思うし、
うんうんうん、
周りから言われるのはそれはもちろんまあ嬉しいというか、まあ大事なことなんだろうなとは思いますけど、まあ、自分のゴールであれだけ喜んでくれる人たちがたくさんいるので、人の心を動かすのはゴールなんだなっていうのは改めて今年ここまでなかなか取れなかった分分かったところではあるので、まあ、この1点に満足せず、ここからまたさらに努力を重ねながら去年より多く点を取らなきゃいけないというふうには思ってます。
このゴールシーンも岸田選手が中央にいて、高木選手のサイドに張るシーンももちろんあるんですけれど、はい、なんかこう岸田選手の近くでプレーをする時間帯っていうのも結構あるような気がしたんですが、あれ意図的なんですか、前選手との関係性の、
まあ、そうですね、まあ、どっちかといえばこうまあ、前選手とのこのコンビネーションの方が大きいかなと思うし、前選手が高い位置を取る分自分が中に入ればスペースも空きますし、自分が中に入ることによってまあ岸田選手との距離も近くなることによって、そこでまた新たなコンビネーションが生まれたりすることはあると思うし、まあずっとこう外で待ってるだけだとやっぱり敵も守りやすいんで、まあそういうところは 最近はちょっと意識するようにはなってます。はい、
あの岸田選手の後半のゴールの時も、吉山選手からのクロスが飛んできて、
はい、
でその岸田選手の前に高木選手がいたじゃないですか、はい、あれってあのその2人のコンビネ、まあ、コンビネーションというか、まあ、最終的にその岸田選手の方にボールが行ったからっていうことにはなったと思うんですが、はい、あれ2人いたからゴールが逆に生まれたというような気もするシーンだったように思うんですが、
あれは最初サイドでボールをもらって健太郎さんに下げて、まあ、僕は出してからずっと動いてたんで、まあ、あの状況で中に入れたんで、ああやって多分誰かがこうおとりにならないとやっぱりゴールっていうのは生まれないと思うし、
うんうん、
まあ、自分があそこにいたことによってなのかっていうのは分からないですけど、まあでもね、岸田選手がすごくいいポジションを取ってたことと、まあ、その外にパウロ君もいたっていうのがすごく大きかったかなっていうのもあるし、まあ、そこに本当にピンポイントクロスを上げた、まあ、良平君の、まあ、うまさっていうのもありますけど、まあ、そういったいろんなことが噛み合えばああやって風に点取れるんで、まあ、そういうところをもっともっと増やしていくことは大事かなとも思います。
高木選手がやっぱり出ることでそのすごくワクワク感が単純にすごく増します。守備にしても攻撃にしても、まあ
大宮の時は守備では貢献できたのかなと思いますけど、攻撃でなかなか自分の良さっていうのは出せなかったですけど、ヴェルディの時も、うん、そんなにたくさん出せたわけではないですけど、まあ、大宮の時よりはっていう風になってるんで、今一試合一試合まあこう自分の中でまあなかなかスタメンで出れなかったところもありますし、まあ、途中出場と先発でまた違う部分もあるので、あのちょっとずつまたこう感覚じゃないですけど自分の中で戻していくことと、まあ、やっぱりこう点を取ることで自分もまた気持ち的に乗ってくると思うので、勝つためのゴールっていうのをどれだけ取れるかっていうのが僕らフォワード陣の仕事だと思うので、うん、悔しい負けだったので。
本当ですね、悔しかった、
まあ、なかなか勝ちがない分チームとしてこうネガティブになりがちですけど、常にポジティブに考えながら、自分たちが何もできなくて負けてるわけでもないし、
うん、
まだまだこれからしっかり修正して、まだまだ半分以上あるので、うん、あの何も諦める必要はないと思ってるし、あのサポーターの皆さんも諦めず応援してくれてるので、
うん、
その声援に応えるのは本当に試合で勝つしかないと思ってるので、
うん、
僕自身は勝つために何ができるかっていうのを自分で一番に考えてやっていければいいなとは思ってます。
さあでは続いては次節アウェー2連戦ということになります、はい、京都サンガと対戦ですが、どんな印象がありますか？
まあ、昨シーズンから監督が変わって今すごく調子もいいですし、すごくいいサッカーをしてるなっていうようなイメージもあるし、まあ、いろんな攻め方があるのかなって、いろんなタイプの選手がいるのですごく難しい相手ではありますけど、もう勝つしかないので、京都に勝つためにできることっていうのを 100% 準備して、まあ、アウェーにはなりますけど、昨シーズン勝ってるイメージとかもあるので、そういういいイメージを持って臨むことができればいいかなとは思ってます。
そうですね、京都は山口から2時間で行けるから、サポーターの方もたくさん来てくださりそうですね。
そうですね、本当にサポーターの皆さんの応援っていうのは僕らの力になってるし、ただその応援の力を僕らが勝ちにつなげられてないっていうのは皆さんの期待を裏切ってしまってることになってると思うし、どうしてもこんだけ勝てないと応援したくないよとか、もう負けは見たくないから行きたくないなって思う人も出てくると思うんですけど、まあでもそれでも来てくれるサポーターは絶対いると思うし、数じゃなくてやっぱり来てくれる人たちを気持ちよく帰ってもらいたいし、2時間って近いようで結構あるじゃないですか。それでも来てくれる人がいるのであれば、僕は勝つために何でもしたいって思うし、山口のサポーターは勝った時は本当にすごく喜んでくれるし、負けた時は本当に僕らがどれだけしょげててもすごく励ましてくれるなって思うし、山口県として応援されてる感じがするので、そこの密着感っていうのはまた東京にいた時とは全然違うので、うん、まあ、だからこそこう僕らが頑張れば頑張るほど山口は盛り上がるなっていうふうに思ってるので、まあ、まだまだ頑張りたいなと思ってます。
そういう期待を感じますか？やっぱりなんか
感じますね。どこ行ってもポスター貼ってあるし、うん、なんか旗が置いてあるし、あ、サポーターの車だなっていうような車があるので、あ、僕ら頑張んなきゃなって、常にこう応援してもらってるんだなっていうような気持ちにはなるので、もっともっと責任感を持って頑張んなきゃいけないかなとは思ってます。
はい、分かりました。では最後になりますけれども、リスナーサポーターの皆さんに一言メッセージいただけますか？
僕らは今厳しい状態がなかなか続いてますし、ただ本当に毎試合勝利だけを目指して戦っていることだけは約束したいですし、本当に応援してくれるサポーターの皆さんのために、あの全力で走って、あのゴールを取れるように頑張りますので、アウェー連戦になりますけど応援していただければというふうに思います。
しっかりしたいいコメントをねする選手を誰ですか？サンデーモーニングでちょっとダメ出しした人は、あ、お父さんか。 いやでも今のコメントとかを聞いてるとやっぱり次につながる、次に期待できるなっていう期待感も持たせてくれるし、確かにちょっとインタビューの中にもあったけどね、大輔選手がね、あの高木選手がスタメンで出るとやっぱワクワク感がね、何割か増す感じは確かにしますもんね。それはやっぱりそのはつらつした動きに起因するんだと思いますしね、そういうところをまた今後も見せてもらいたいで、やっぱり勝ちてほしいねですね。次は5月25日明日土曜日、西京極で京都サンガ FC との対戦ということになります。現在 5位ということでね、この辺を蹴散らすことができないようであれば、やっぱりこの先ちょっとね、監督前の会見で言ってたのはとにかく悪いところ3分の1で、その調整をできたら3分の1でちゃんと上向きにして残りの3分の1で、ラストスパートかけたいっていうふうに言ってましたから、その真ん中の2分3分の1に入ってきますからね、はい、さあ今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレのファ、来週もお楽しみに。